天聖人語。今年90歳になった脚本家の橋本忍さんが、週刊朝日で父親の思い出を語っている。芝居の好きな人だった。地方の町で小料理屋を営みながら、年に何度か芝居の公演をやっていた。ところが、忠臣蔵は意に染まなかったらしい。一人で47人を切る話なら面白いけど、いい若い修羅が47人かかって、年寄りを一人切って何が面白いのかと言っていた。既成の価値観にとらわれない味方に、少年だった橋本さんは感じ入ったそうだ。その打ち入りから今日で306年になる。橋本さんの父君のような人は珍しく、芝居の人気は衰えない。今年で千年の源氏物語が国宝的物語なら、忠臣蔵は差し詰め国民的物語といったところだろう。天下の敵役は吉良上野介だが、擁護する人もいる。菊池寛は小説、吉良上野の立場を書いた。住小屋に隠れた吉良が、これで撃たれてみ、松瀬まで悪人になってしまう。わしの言い分は、仇討ちという鳴り物入りの道徳に踏みにじられる、などと、批憤するのは、断りのない話ではない。赤穂の側にも悪役はいる。仇討ちに加わらなかった不忠者たちだ。大石蔵之介と対立したという、王の黒兵衛などは散々な描かれようだ。事情も言い分もあっただろうに、善玉悪玉のレッテルはいつの世も容赦がない。扱いや、打ち入り降りた者同士。川崎天功さんの句は、忠臣蔵を読みながら、どこかサラリーマンの愛感に通じている。多くの日本人が折に触れて、それぞれの忠臣蔵を思う。元禄師走の出来事も、源氏に負けずに国宝的である。2008年12月14日。磯田道史の歴史語読み。12月14日。人生は幻。最後の一遊び。旧暦12月14日は西祭。大石蔵之介ら四十七士が吉良上野介屋敷を襲った日だ。そもそも死ぬのが分かっているこの誓いに、なぜ46人も加わったのか。大石の人間的魅力がその背後にはある。大石は秋夏断絶の後もしばらく赤穂にいた。その時、昔大石が召し使っていた老木、八助が訪ねてきた。私も今日にお供したいが、追い果てて無理。ご対面だけと思いましたが、お名残惜しい。何かお形見の品を賜りたい。ところが、めぼしい調度は何もない。大石は傍らにあったすずり箱を開けた。金20片がある。大石は、せめてこれをと、その大金を差し出した。ところが、八助は激怒した。わしは身分こそ低いが、そんなものはいらん。そう言って走り出ようとした。大石は謝った。与えるものがなかったから、すまぬことをした。そう言いながら墨をすり、即席で何やら絵を描いた。包みの上に網笠の武士がいて、やっこ、下僕一人を連れた図であった。そちも覚えておろう。若くして江戸にありしおり、わしはそちを連れて、こうして吉原の郭へ通ったものじゃ。八助、これを形見にしてもらえるかの。その言葉に八助は、これに勝る形見はございませんと、胸を詰まらせその場に泣き崩れた。ポロポロと大粒の涙を落とし、その絵を大事そうに抱えて帰っていったという。蝶や雑菜。この老人にとって大石と過ごしたひとときは何者にも変え難いものであったのだろう。 元禄までの武士は戦国の風があった。人生は幻と考え、一興を好んだ。四十六士も大石と最後に一遊びしてみたかったのかもしれん。ともかく、義士に悲壮はない。大石の時勢も、あら楽しや、思いははるる見はすつる。浮世の月にかかる雲なし、である。2008年12月13日。